でもどんな時でも神様に賛美を捧げます。お出しください。
どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれるお方。恵みに応え、目を上げ歌う、賛美をやめることはない、いつもいつまでも。
もう一度初めから歌いましょう。
全てを満たしてくれるお方。
編100編を元気よく歌っていきたいと思います。新しい曲であなたがすべてという曲を歌いたいと思います。あなたがすべてだと心から告白しましょう。
を照らす誠の光、栄光あれ子羊イエス、あなただけが救い主。
麗しい主、
私たちここに集まってあなたに礼拝を捧げていますけれども、日常生活でどれだけあなたのことを礼拝することができているでしょうか。あなたが全てだと思って生活を送れているでしょうか。どうか私たちの心を砕いて、私たちに必要なものを与えてください。あなたが考えるように、イエス様のように私たちが少しでもなれるように、あなたが私たちを作り変えてください。本当に期待します。イエス様の名前によってお祈りします。お座りください。
こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。オンラインの方々も歓迎いたします。それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はマタイの福音書6章の10節です。マタイの福音書6章の10節になります。それではお読みいたします。マタイの福音書の6章の10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。新しい年が始まってもうすぐ2ヶ月が経とうとしています。随分と春らしい天気の日も多くなって、少しほっとするような嬉しいような気持ちが明るくなるような気がいたします。私は今はそれほどではないんですけれども、タンクトップ1枚で体を見せつけるのが趣味でした。少しずつ暖かくなって1枚脱いで、そしてまた1枚脱いでと、夏が近づくにつれて薄着になっていく、そのプロセスが好きだったというか、喜びを感じながら夏を目指していました。皆様の中にももしかしたら同じ趣味の方もいらっしゃるかもしれません。同じでなくても皆それぞれに趣味であったり仕事であったり習い事とか勉学において目指しているものがあるでしょうか。私たちは人生において何を目指すかによってその日々の過ごし方が決まってきます。私が夏を目指す人生を送っていた時は、週に何度もスポーツジムに通って、そしてまた5月のゴールデンウィークを過ぎたあたりからは紫外線が強くなりますので、日焼けオイルを塗って海に通っていました。皆様の日々の生活はどのようなものでしょうか。私はまさに筋肉中心の生活をしていました。しかしイエス・キリストと出会ってからは目指すものが変わって、そして人生が変わりました。私の人生は夏の海よりも美しい御国ですね、先ほど詩の祈りを読みましたけれども、御国を目指す生活へと変わりました。私の生活は自分中心からイエス・キリスト中心に変わって、そして自分の体を作るよりも神の国を作るように変わってきました。礼拝が第一となって、礼拝の中で捧げるこの主の祈りの中でも御国が来ますようにと祈るようになりました。夏が来ますようにではなくて、御国が来ますようにと祈り求めるのです。もう一度マタイの福音書6章10節です。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。御国を求めつつ、御国を目指しつつ、私たちは日々何をしたらよいでしょうか。タンクトップを着る夏を目指すならば、体を鍛え、そして体を焼く日々を過ごしますけれども、御国を目指すときに私たちはどうしたら、何をしたらいいのか、祈りつつ考える日々となります。私は御国のために教会で働きたいという願いが与えられて、そして今恵み教会での働きが与えられています。教会で働くといっても、教会で私は何ができるか、大きな働きはできなくとも自分の働き、仕事は何だろうか、神様に祈り求めています。福祉主事という働きの中で自分は何ができるんだろうか。 副主事としての働きはいろいろあります。キラキラサービスでの働きもありますし、キラキラ会の働きなどもあります。ちょうど1年前の今頃までは普通に当たり前のようにキラキラ会をやって、そして食事の楽しんだりですね、どこかに出かけたりということをしていました。教会資料に、総会資料にも書かせていただきましたが、新年恒例のですね、1年前100人一首、そしてビンゴ大会をやって賑やかに盛り上がって、そして温かいいつもの釜飯を一緒に食べて過ごした楽しい時間がですね、今となっては夢か幻のように思います。1月のキラキラ会はソーシャルディスタンスもフィジカルディスタンスも関係なくですね、気にすることはありませんでした。2月にはですね、キラキラ会にも関わってくださっていたユン・スッキ先生の送別会もやってですね、みんなでユン先生を囲んで、そして密になってですね、送別会の時を過ごしました。しかしそれから3月にはキラキラ会が中止となって、また日曜日のお昼にキラキラ会のメンバーでですね、恵みうどんを食べるその時間もなくなってしまいました。その時の長老がリードしてくださっていたキラキラ会のテーマソングを歌う、そんなこともできなくなっています。それからですね、もうそろそろかなと再会を待ちわび続けてきましたけれども、結局ですね、季節の変化を楽しむこともできず、クリスマスに鶏の丸焼きを食べることもできずですね、1年間が過ぎてしまって、そして寂しいクリスマスを迎えることになりました。その間できることは何かと考えて、キラキラ会の方々のために祈ったり、そして手紙を書いたり、会いに行ったり、思い出の写真をですね、配ってみたり、そしてクリスマスカードを作ってみたりといろいろやってみました。電話をしたり会いに行ったりしてですね、話を聞くたびに、また集まりたい、一緒に過ごしたい、出かけたい、同じ釜の飯を食べたいという声をよく聞きます。 でも集まることができないということで、どうしたらいいのかなというふうに悩む日々を過ごしました。1年間を振り返りながら、必要なことができただろうか、やるべきことをやったんだろうか、祈りつつ、そして自問自答しつつ、改めて自分の仕事とは何だろうか、自分の役割は何だろうか、自分は何をすべきなのだろうかと考えさせられる1年間でした。そして神様に求める祈り、それがこの御国が来ますように、マタイの福音書6章10節の御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。福祉事業のからしらねとキラキラサービスは休むことなく営業を続けてきました。緊急事態宣言が出たり、また急に休校になったりしてですね、からしらねの子どもたちの受け入れの対応もですね、必要なこともあったり、またご利用者の減少に伴って経営的な厳しさもあったり、そのような状況でも続けて感染対策をしながら、そしてご利用者のことを第一に考えながら、ご利用者と家族、そして地域のために、職員の方々が信仰を持って使命感を持って働いてくださっています。恐れや不安のある世の中で、キラキラサービスに来てくださるご利用者の方々が少しでも明るく元気になれるように、お昼の聖書の時間を続けてきました。また新たな取り組みとして、職員の方々のために聖書通読表も作りました。まさかこのような1年を過ごすとは 思いませんでしたけれども、同じ御言葉によって励まされて祈ることがですね、私たちの職員の1年間の支えとなったんではないかなとも思います。職員の方々と改めて考えさせられたことは、クリスチャンとしての新しい生活様式、クリスチャンとなってイエス様によって与えられるニューノーマルを証しすることこそが、地域に輝く教会の福祉事業の使命だなということを考えさせられました。そのためにですね、カラシダの職員の、またキラキラサービスの職員も使命感を持って働いてくださっています。世の中においてもこのコロナ禍の中で医療関係者や福祉の関係者がの働きがよく話題になっています。エッセンシャルワーカーという言葉もですね、流行ったりしました。私たちのですね、生活を支える大事な働きだ、命を支える大事な働きだ、ステイホーム期間中も休まず働いて、その彼らを応援しようと、そんなふうに言われています。特に福祉職はこれまで 3K と言われてですね、暗い、汚い、きついとですね、そんなことも言われていましたけども、にもかかわらず急にエッセンシャルワーカーとですね、おしゃれな呼び方をされて、ですから私も福祉主事ではなく、これからはエッセンシャル主事の石田ですというふうに言ってもいいのかなと思いながら、その総会資料の人事のところもですね、エッセンシャル主事に変えてもらおうかと考えたりもしました。でもそんなことを考えていたときに、ラジオを聞いているとですね、エッセンシャルワーカーのトラックドライバーさんとか出てきたりしてですね、私たちの生活に必要な物流を支えていますとかですね、また別の日にはエッセンシャルワーカーのガス会社さんとか出てきまして、どんな時でもガスの供給を止めないようにですね、働いてくださっています。そしてついにはですね、音楽や芸術も大事な働きですと、そんな話になってきたりしてですね、結局世の中の仕事はみんな大切な仕事だ、どんな仕事であっても誰かの生活の支えになっているんだみたいな、小学校の道徳の授業みたいな話になってしまいました。確かに世の中にはいろんな業種や職種がありますが、誰かに必要とされているからこそ仕事として成り立っているわけでありますし、仕事をするその人自身の経済的な支えにもなって、またその家族の支えにもなっているわけです。ですから業種や職種で簡単に良い悪いということはできません。エッセンシャルワーカーの代表である医療現場や、またその組織の中においても不祥事もあったりしますから、簡単にはいいとか悪いとか言えないわけです。それでは私たちは何を基準にして良いとか悪いとか必要とか不要かとかですね、判断したらいいのでしょうか。それはこの世界を作られた主なる神様が良いと言ってくださるかどうかだと思います。神様はこの世界を良いものとして創造されました。創世記の1章31節です。創世記の1章31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日。神様はこの世界を創造され、そして最後にご自分の作ったすべてのものを見られて、見よ、それは非常に良かったと言われるのです。神様が作られた世界はとても 良い世界であって、すべて良いもので満たされていました。最高の環境が整えられ、美しい自然が備えられ、すべてが調和し、無駄なものは何一つありませんでした。そしてもちろん人間も良いものとして作られました。それだけでなく、神の形として、神の似姿として作られました。創世記の一章の26節です。創世記一章26節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を覆う、這うすべてのものを支配するようにしよう。神の似姿として作られた私たち人間は、神様と共に良い世界を支配する、管理する役割を与えられました。創世記2章15節にもこう書いてあります。創世記の2章15節です。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。私たちの人間のもともとの仕事は、神様の作られた良い世界を神様と共に正しく治め、そして耕し、守る仕事だというのです。しかしアダムとエバに罪が入り込み、神の国のための、エデンの園のための、神と共に働く人間のその仕事は、人間のための、人間中心の仕事となってしまいました。今の世の中の仕事は、世のため、人のためといっても神のためではなく、結局は人間の罪と欲望のためであって、そしてその仕事には悪が入り込んで、人を騙し、環境を破壊し、盗みがあり、搾取があり、不祥事があります。そのように悪が入り込んでしまった悲惨な世界で、私たちはこのとても良いと言われたエデンの園の回復、御国を求める、その祈りをイエス様が教えてくださったのです。私たちの仕事は、業種職種関係なく、学生であっても、たとえ職に就いていなかったとしても、日々の生活の中で神と共に、神の国の再建のために、エデンの園の回復のために働くこと、神の国を目指して生きることが、私たちの本来の良いとされる仕事なのです。ですからイエス様が教えてくださった主の祈りの中で、御国が来ますようにと祈りますけれども、その祈りの前ですね、主の祈りの第一の一番最初の祈りがあります。それがマタイの福音書6章9節です。マタイの福音書6章9節、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神中心のとても良い世界が失われ、人間中心の悪にまみれた世界に生きている私たちは、まず第一に、皆が聖なるものとされますようにと祈ります。皆が聖なるものとされるように。人間中心の世界の中で、人間的な能力や技術や、そして偽りの豊かさや欲望を満たす、その喜びが良いものとして崇められる世の中で、そうではないんだと。神中心の世界で、神様の御業と、そして神様が作られた本来の美しさこそが褒めたたえられるべきだと、私たちは祈り求めるのです。そしてそれは 私たちの存在や私たちの生活や仕事を通しても主なる神様が崇められるようにという願いでもあります。ですからまず私たちの救いが必要であり、私たち自身がまず自分中心の生き方から神中心の生き方へと変えられなければなりません。私たちがこの世界の作り主を知り、そしてイエス・キリストによって救われ、主を礼拝するものとなることこそ、そして私たちの生活が礼拝中心となることこそ、この私たち、そしてこの世界が主を崇めるですね、皆が聖なるものとされるように、その祈りであります。そしてそこから神の国の御国の再建が始まります。この世界の回復も、そしてまた私たちの人間関係も、私たちの仕事も勉強もすることなすことすべてがイエス・キリストの十字架の救いから始まるんだということです。そして礼拝がすべての土台となるということです。イエス様も私たちにこう教えています。マタイの福音書5章の16節です。マタイの福音書5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。私たちの行いを通して父なる神様が崇められる、これが私たちの本来の仕事です。業種職種関係なく、私たちの礼拝生活、信仰生活を通して主が崇められること、そのように生きることのできるクリスチャンこそが神の国を立て上げるエッセンシャルワーカーだということです。そして私たちはこの神の国のエッセンシャルワーカーとして、御国が来ますようにと祈ります。6章10節、マタイの福音書6章10節で、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この主の祈りですけれども、ハイデルベルク信仰問答には主の祈りの問答があります。ハイデルベルク信仰問答の問い123というところですけれども、第二の願いは何ですかという問いがあって、そして答えです。御国を来たらせたまえです。すなわちあなたがすべてのすべてとなられる御国の完成に至るまで、私たちがいよいよあなたにお従いできますよう、あなたの御言葉と聖霊とによって私たちを治めてください。あなたの教会を保ち進展させてください。あなたに逆らい、悪魔の技やあらゆる力、あなたの聖なる御言葉に反して考え出されるすべての邪悪な企てを滅ぼしてください。ということです。このように御国を来たらせたまえ、この祈りについてのですね、解説がハイデルベルク信仰問答にありました。このハイデルベルク信仰問答で教えられている通り、御国とは主なるイエス・キリストが王としてご支配される国のことです。御国を来たらせたまえとは、人間ではなくて主イエス様がご支配される世界を求める祈りであり、その御国の完成を求める祈りです。このハイデルベルク信仰問答において、御国を来たらせたまえとは、個人のうちに、そして教会のうちに、さらに世界のうちにという3つの領域、個人、教会、世界、この3つの領域においてイエス様の働きを求める祈りだと説明されています。まず個人としてイエス様を求める 祈りだというのです。私たちがいよいよあなたにお従いできますよ、あなたの御言葉と聖霊とによって私たちを治めてくださいという私たちの祈りが込められているんだということです。私たちが御言葉と聖霊によって治められる、そのことによって私たちはまず私たちが御国の民として歩むことができるんだということです。次に私たちの教会がイエス様を求める祈りだと言われます。あなたの教会を保ち進展させてくださいという祈りが込められているんだということです。この教会こそが御国の広がりのために大事な、なくてはならない存在であって大切な役割を担っているということです。地域にある教会、この時代にある教会、この私たちの群れである今この時にあるこの教会の存在意義が問われています。そして最後に、あなたに逆らい悪魔の技やあらゆる力、あなたの聖なる御言葉に反して考え出されるすべての邪悪な企てを滅ぼしてくださいという祈りが込められているんだということです。それは世界に対する祈りですね。世界から邪悪な企てが滅ぼされるようにという願いで祈りです。私たちのために、そしてこの世界のために引き下さったイエス様によって世界のあらゆる悪が滅ぼされるようにと私たちは祈り求めるのです。このようにハイデルベルク信仰問答にもあるように、私たちは主イエス様がご支配される御国を求めつつ、そしてまず私たち自身がイエス様によって治められるように祈り求めます。まず大切なことは、私たちがいよいよあなたにお従いできますように、あなたの御言葉と聖霊とによって私たちを治めてくださいという願いだというのです。そして御国は私たちから始まり、教会へ、そして世界へと広がっていくんだということです。それは御国をもたらすために、神の国の再建のために来られたイエス様の地上の歩みでもあります。まずイエス様ご自身が父なる神様との関係を第一とし、いつも祈り御心を求めつつ地上での仕事を全うされました。ルカの福音書22章42節のイエス様の祈りですね。ルカの福音書22章の42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように。私たちのお手本となるイエス様の祈りです。私の願いではなく御心がなりますように。また教会においても、私たちの願いではなくて御心がなるように、そして世界においても人間中心ではなくて神中心の世界となるように、そのような姿勢でイエス様のように祈りつつ御心を祈り求め続けることができればなというふうに思わされます。人々の罪の支配する世の中で、私たちそれぞれが御心を求めつつ主に忠実に従うこと、そして私に与えられた役割を全うすること、それは人間中心の人間の国に来てくださったイエス様がされたような歩みです。私たちは父なる神様の御心を実現したイエス様の歩みを模範とします。私たちは自己流のやり方ではなくて、祈りながら悔い改めながら、そして考えと行いを日々変えられながら、 そして主に期待されている役割を担うのです。新しい生活習慣、ニューノーマルと言われる中で、クリスチャンとしての私の新しい生活習慣、身につける良い機会とできればと思います。もし今この時にこの場所にイエス様が来られたら何をされるだろうか。イエス様のような心で、イエス様のような歩みができればと思うのです。ピリピ書の2章13節から16節の言葉です。ピリピ書2章の13節から16節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。イエス様を模範としながらも、この私たちも曲がった邪悪な世の中にあって、主の御心のうちに御言葉によって導かれながら、世の光として労苦しながらも良い仕事をしたと、御国が完成するときに喜んで誇ることができるような日々の歩みを送りたいと思うのです。ガラテヤ書にもこういうことが書いてあります。ガラテヤ書の2章の20節です。ガラテヤ書2章の20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。イエス・キリストと共に歩み、共に働くこと、キリストが私のうちに生きておられると告白することができるほどに、イエス様と共に歩む信仰者としてのその日々の生活を送ることができればと思います。私たちは日々イエス様と共にいることができるならば、少しずつでもイエス様に似てきます。イエス様によって変えられ、新しくされ導かれていきます。私は筋トレが趣味なのですが、日々しっかりと正しいやり方でトレーニングをすれば体は変わってきます。少しずつ、そして確かに筋肉がついてきます。筋トレを始めた時にはこんなにも自分の体が変わるんだと感動してですね、驚いたわけで、そしてハマってしまったわけですけれども、イエス様と共に歩む日々も同じように、それ以上にですね、変化の連続であって、そして感動の連続であるはずです。イエス様と共に歩み、共に働くことができれば、その中で感動するほどに自分が変化していきます。そして私が変われば教会が変わり、そして世界が変わる。筋肉は裏切らないというふうに言われますけれども、イエス様は裏切らないというふうにも言えます。イエス様によって生活が変えられ、人生が変えられ、世界が変えられ、そして御国が近づいてきます。体に取り込んだプロテインがですね、筋肉を作るように、私のうちに生きておられるキリストが私を作り変え、そして成長させてくださるからです。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を正せことを行わせくださるお方です。イエス様と共に歩み共に働く人生こそ意味があって、そして本当の感動と喜びがあります。イエス様のこの地上での歩みのその原動力はお金でもなく名誉でもなく愛でした。ヨハネの福音書15章の13節、ヨハネの福音書15章の13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様のこの地上での仕事は友を愛するということでした。友を愛し、教会を愛し、世界を愛する、そんな仕事があるということです。どの仕事が大事か、誰がエッセンシャルワーカーかと、そういう話がありますが、イエス様が一番大事にされた仕事は友を愛するという仕事です。イエス様が愛したその友は罪人であり、自分のことを友と思っておらず、自分のことを殺そうとする人々でした。イエス様が愛したその友はこの私であり、教会の一人一人であり、世界の一人一人です。私たちもイエス様のように、イエス様と共に神の国のエッセンシャルワーカーとして、友を愛する仕事を通して神の国を立て上げる働きが任されています。私の愛すべき友は誰でしょうか。教会の一人一人か、家族か、キラキラ会の方々か、キラキラサービスのご利用者職員の方々か、あなたの愛すべき友は誰でしょうか。一人の友をより深く愛すること、友を一人でも多く増やすこと、日々の生活の中で今日は誰の友となることができただろうかと、愛する友のことを思いながら、そしてまた私自身がイエス様の友として愛されて今日生きることができた、そんなことを思いながら、愛によって立て上げられていく神の国のその完成を待ちわびながら、今日もそして明日からもイエス様と共に歩み、そしてイエス様と共に働きたいと思うのです。ですから私たちは祈ります。マタイの福音書6章10節です。マタイの福音書6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。お祈りをいたします。天の神様、新しい年ここまで守ってくださって感謝いたします。これまでもそして今日もあなたが私たち一人一人を愛してくださって、そして命を捨てるほどまでに私たちを友として愛してくださいました。感謝いたします。神様、私たちは御国が来るように、神様が作ってくださったその良い世界が来るようにと私たちは祈り、そしてまた私たち自身もイエス様がこの地上でなされたように、私たちもイエス様のように人を愛し友を愛する歩みをしたい、そしてその私たちの歩みを通して神の国が立て上げられていく、イエス様が私たちに教えてくださっています。私たちがあなたに与えられている役割、働きは何でしょうか。そして私たちが愛すべき友は誰でしょうか。この何よりもイエス様が大切にされた友を愛するというその仕事を、私たちもこの与えられた地上での歩みの中であなたと共に歩みつつ、そしてあなたと共に働きながら、 この働きをあなたに与えられている仕事を全うすることができますように、今日もそしてこれからもあなたが私たちと共にいてくださって、愛を教えてくださって、力を与えてくださって、導いてくださって、その私たちに必要なその全てをお満たしてくださいますようにお祈りいたします。そして私たちを通して御国が来ますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを通して歌いたいと思います。聖なる聖な
る聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む、その両手には深い傷跡、私のための愛の印。
そこに未来があります。お立ちください。
そこに未来があって、そこに賛美があって、ここに光がある、ずっと光がある、決して消えはしない、
心が我が内に作られることを願って、 栄光から栄光へと賛美したいと思います。
御霊なる主よ、今我が